12月5日月曜日です。まずは今月のお題から参りましょう。
はい、5日だからっていうわけではなくて5が入ればいい。
来年は新年令和5年を迎えることになります。そうです。
なので、
はい、
もう5がでもいいし
5 ジャパン、
そう
ワールドカップで盛り上がっておりました。
和江さんも寝不足らしいですが
はい、朝早く起きてアプリで、
ね、まあ、見ました。世の中好きな人が多いですな。びっくりしました、
でもね、まさかの勝利でしたね。
だよね、
うん、
だって勝ったのがスペインとドイツに勝ったんでしょ。
そうです。それも
彼らは、はい、もっとずっと上なんでしょ。
FIFA ランキングからすると上位ですよ ね。
日本って FIFA ランキングで何位ぐらいなの。
先ほど調べたら24位、
いいとこなんだ。結構
はということでした、ね、
ベスト16に近い。
はい、
でもあのそのドイツとスペインはもっともっと上だ。
そうですね、先制されながら後半に入って、
そうかっこいいこと
よね、逆転というパターン
普通ないよね
格上でまして先制されて そこから逆転というのは
だっけね、
ないですよね、決勝リーグ楽しみです ね。またちょっと寝不足の日々が続きそうですけども、
じゃあいっぱい、はい、いっぱい
目が離せませんね。
雲そういうのあるんじゃね。
はい、それではご紹介していきます、
はい、
節電で済む幸せをかみしめる、節電で済む幸せをかみしめる。
これはね、ウクライナのこととか思えばということですよ、はい、本当に
本当そうです ね。
ちょっとありがたいことですよ。
少しぐらいは、はい、天安門知らぬ世代が拳上げ、天安門知らぬ世代が拳上げ。
怖いよね。でも
世界各地でその中国だけではなく日本もそうですけども、いろんな場所で拳が上がってますよね。
でもさ、今までだったら置かなくてできなかったのが、
はい、
本場の中国でちゃんとやってるでしょ、習近平やめろだのって、もうそういう時代になったのかねと。
SNS が普及したことで、やっぱり当局も監視できなくなってるということですよね。ゼロコロナ、抗議の数はゼロが増え、ゼロコロナ、抗議の数はゼロが増え。
そういうことですよね。でもそのほらプーチンもだいぶヘロヘロだし、これで習近平ももしもヘロヘロになったら逆に怖いよな。
そう
ですね、2人で手に握ればさ。
本当そうですね、やめてほしい。かさぶたのできる間がない五輪傷、かさぶたのできる間がない五輪傷。
そうなのよ、あれひどいもんだね。
なんか出来レースというか、あらかじめもう決まっていた、
ね、で電通がいろいろ問題があると、ライバルの博報堂が喜ぶかと思ったら、ちゃんと裏でつながってるわけだよね、
お互い
ね、嫌な世界だな。
あ、よくある。多分
大人は嫌いだ。
大きな大会があると
そう、
これまでもあったんでしょうね。
あったな。 ね、でもなんだかんだ言っても主役の根源は安倍晋三ですよ、嘘ついて持ってきたんだから。
4チームともに必死の組となり、4チームともに必死の組となり。
ようやく出ましたね、サッカー。
はい、
勝つと思わなかったもんね。
引き分けてくれて、あと
どうにか、
結果待ち、他の試合の結果待ちかなと思って
それも意味悪いだ
見てましたけども、ね、リーグトップです
ごいね、
決勝リーグ進出ですからね。
でよくこれ、俺なんかサッカーはあんまりそう不安じゃないので、ドーハの悲劇とかって大げさだ、ね、何が悲劇やねんって、
ドーハの歓喜になりました
思っていたら、はい、カタールのドーハのあれ、今日はねドバイの話ですけど、はい、すぐそばなんだね、カタールもすごいんだ。調べたら国民一人当たりの総所得額で日本の倍ぐらいなんだね、
はい、なんか日本から行くサポーターが宿泊、ね、ホテルするホテル代がめちゃくちゃ高いらしいですね。
でそのドーハの近くのその
ドバイ
ね、ドバイのことを書いてるのがブレディ・ミカコって、
はい、
あの自分の子供のこと書いた、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーというの
注目集めました ね。
それの作者ですね。で、はい、彼女がねドバイに友達の結婚式の娘、友達の娘の結婚式で招かれて行ったと、
はい、
でドバイといえば世界で一番高い建物だとか、世界で一番大きいショッピングモールだとか、とにかく もう建築物がものすごいと、はい、でコロナと戦争の影響でみんな宿泊している世界がね、うん、あそこだけはバンバン新しいビルが建てると、うん、お金持ちのディズニーランドと言われて、
うん
ね、でも行ったらこの貧富のコントラストが、シュールなほどにむき出しになっていることに驚いたと。で初めは興味がなかったドバイなんだけれど、まあ、話を聞くとドバイの労働人口の9割以上は外国人なんだって。
9割ですか、ね、
で私は、はい、7、8回タクシーに乗って運転手さんからいろいろ話を聞いたら、インドやバングラディッシュパキスタンなどから来た労働者で単身で来て年に1回帰って家族と過ごすので完全に移住した移民とはちゃうと。1日12時間労働結構稼ぐんだけど手元に残るのは4000円ぐらいだって。だから2万円ぐらい稼いでもいろいろ取られて、
うん、そうなんですね。
で彼女はこんなこと言ってます。
飲食店や商店にもフィリピンなどの東南アジア系の人々がたくさん働いていました。中でも印象に残ったのはホテルの近くのカフェで働いていた若い女の子でした。あなたは日本人ですかと話しかけてきたので、そうですと言うといきなり自分の境遇について説明し始めたからです。彼女はミャンマーから半年前にドバイに来たと言いました。たどたどしい英語でクーデターで家を追われてしまったこと、肉親を亡くしたこと、大学生デモに参加していたので国軍に標的にされドバイに逃げてきたことなどを話しました。
うん、
友人には日本に行った人たちもいるので彼女も本当は日本に行きたいのだそうです。そこまで聞いた時多分彼女は私を日本在住だと考えているのだと思い、私は英国イギリスに住んでいますと言いました。すると彼女は唐突にすっと私のテーブルから立ち去り、後から入ってきた中国人の家族の方に行って、あなたたちは日本から来たのですかと話しかけていました。
うん、
なかなかたくましいなと思ったのでしたが、その後ホテルの部屋に戻ってドバイの外国人労働者に関する記事をパソコンで検索して、彼女のあの必死さのもう一つの理由を知ったような気がしたのでした。あの国では自国籍保持者があからさまに優遇されて富と福祉を手にしている一方で、出稼ぎ労働者には何の権利も認められていないそうです。
なるほどね。
カファラと呼ばれるスポンサーシップ制度、雇用主が保証人となって外国人労働者にビザを発給する制度があるそうで、これがパスポートの没収や強制労働、契約書の書き換えなど外国人労働者のあからさまな搾取につながっていると書かれていました。
うん、
ドバイではメトロに乗っているのも外国人ばかりです。なぜか乗るとすぐにどうぞと席を譲られます。
うん、
ついに私もそういう年齢になったかと思っていると、うん、白人の若い人たちも席を譲られていました。観光客は収入源なので大切にという国税決まりでもあるのだろうかと思うと、うん、どうぞと席を立ってくれるフィリピン系やバングラデシュ系の人々に、優遇されていない外国人のあなたたちはそんなことしなくてもいいんですよと言いたくなりました。
うん、
8月の戸外の体感温度は50度とも言われているのに、うん、メトロの窓から見える高層ビルの建設現場では出稼ぎ労働者たちが重い資材を肩に乗せて歩き回っていました。他方では裕福な人々や観光客がクーラーの効いた世界最大の屋内スキー場や世界最大の屋内遊園地でドバイにいながら秘書を楽しんでいるのです。地球の温暖化がこのまま進めば世界中の人々が夏のドバイのように屋内に閉じこもって暮らすようになる。ドバイは世界の先端を行っていると私に言った人もいました。
なるほど。
ということは近未来の世界は巨大な建物や巨大な連絡通路だらけになるのでしょうか。ならばそこには私の知っている現場がたくさんあるはずです。 その時灼熱の屋外で働いているのは一体誰なのでしょう。ひょっとしたら社会は上と下ではなく内と外に分かれるようになるのかもしれません。
ちょっと驚きましたね。
なんかあのドバイもカタールも同じようですよね、うん、あのワールドカップに向けていろんな建物ができる中で外国人労働者がかなり過労死したという、
そう聞いてましたね、はい、でもこの最後のね、
はい、
社会は上と下ではなくて、
うん、
内と外に分かれるかもしれないという近未来映画を見ているような話し子でした、
はい、ではプラスワンです。
今日のはね、
はい、
リンゴ役も出てきます。リンゴの声にそっくり
お送りします。ビートルズスタイルクリスマスからウィンターワンダーランド。